ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、うん、本日のお客様をご紹介いたします。断熱が日本を救う健康経済省エネの切り札という5本が絶賛発売中です。ノンフィクションライターの高橋正樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
失礼しました。高橋さんはとってもスタイルもよろしいんですけども、
ちょっと
なんか体も SDGs ですか？
SDGs SDGs
別に無理に絞ってるわけではないんですけど。
無駄ない、そうじゃないんですか、
はい、
あでもなんか省エネタイプです、
ね、そうですね、
はい、やっぱそばしか食わないとか。
いや意外と肉食べるんですけど。
あそうですか。
エネルギー効率むしろ悪いんじゃないかな。
そうです、はい、どうもすいませんでした。今回は断熱の5本ですね。断熱が日本を救うというタイトルの本です、はい、でも高橋さんはいろんな本書いてて、イスラエル・パレスチナ平和への架け橋で第8回平和共同ジャーナリスト募金奨励賞まで受賞、まあ、そちらの方も
そうですね、
たくさんやっていらして、
この番組に大変なことになってますけどね。
よく来るパレスチナの映画を紹介する方ともお知り合いだって、
そうですね、
はい、聞いてるんですけど、
はい、イスラム映画祭、
はい、イスラム映画祭、
藤本さん、
藤本さん、
ね、頑張ってますね、はい、
全部持ち出しでやってらっしゃる
んですね。ぜひ応援してみてください、
はい、はいはい。さて今日はこちらの5本ですけども、断熱が日本を救うという見出しがついてますけど、帯には日本の家はなぜこんなに寒いと書かれていらっしゃいます。
はい、
そうなんですか。
はい、まあ、国際的に見て、うん、まあ、冬に寒くなるような先進国の中では、うん、はい、日本の家の断熱性能、うん、まあ、気密性能も合わせてですけども、うん、残念ながら圧倒的に低いっていうのが現実なんですね。うん、国際的に言うと既存住宅の約9割が夏暑くて冬寒いのが当たり前の家と言われています。
は
い、
それは当たり前だと思ってましたけど。
そうです。違うんです。
違うんですか。
はい、
はい。
で、まあ、北欧やドイツなどではですね、はい、外が0度でも、うん、室内がほとんど暖房せずに20度を保てるような家も、そんなに珍しくはないんですね。
暖房しないで20度。
はい、ちょっとだけこうね暖房かけますけど、うん、まあ、うん、光熱費ほとんどかからないような、
う
ん、夢のうちね。
月に 2,3,000 円で済んじゃうような、うん、月に光熱費が 2,3,000 円で済んじゃうような家があるんですよ。
ご本の中で、はい、このエコハウスっていうんですか、はい、を紹介なさってまして、これだと、
はい、
こうガス代とか電気代がかなり安くなるっていうふうに。
かなり安いですね。
はい、
だから自動車でも例えばその、うん、いっぱいこうふかして遡るような時ってすごい燃費食いますよね。
はいはい、食います。はい、
でも、うん、まあ、今はあんまりもうオートマがメインですけども、うん、五速運転って昔ね、うん、ありましたよね。
はい、
でスピードに乗っちゃった時にそれを維持するだけのエネルギーって自動車でもあんまりかからない
そうです。
ですよね。はい、それと同じで、うん、エアコンで暖房冷房するにしても、うん、一度、うん、快適な温度にして、うん、それを維持するだけであればスイッチが入りっぱなしでもほとんど電気代かからないで済むんですね。でそのためにはちゃんと断熱気密性能がしっかりした家に、住む必要がある。だからエアコンの性能だけが、うん、今まで議論されてきましたけども、うん、設備よりも前に、建物がスカスカだとどんどん抜けていっちゃいますよね。でもったいないことしてるよっていうお話なんです。
昔の家はもう窓の隙間から風が入ってくるのは当たり前みたいな。
そうですね、昔の家だけじゃなくて割と最近作られたような家でも、うん、やっぱり窓のサッシの素材って大体金属、はい、うん、アルミが多いんですよね。
はいはい、
ここの ビルもそうだと思うんですけども、
はいはい、これダメですか。
アルミサッシだとですね、触ると冬冷たくないですか。
冷たい
ですよ、ね、うん、
で結露も
あり
ますよね。はいはい、結露すると、やっぱカビが生えやすくなっちゃうんですよね。はい、でカビが生えると何が起こるかというとカビを餌とするダニが増えるんですよ。うん、そうするとアレルギーが起こりやすくなったり、はい、あとその壁の中が腐食したり腐ったりすることで、まあ、家自体の耐久性も弱ってしまうということにもつながってしまう。
結露って当たり前じゃないの。
はい、 だから日本ではもう結露するの当たり前ですよ、ね、だからホームセンターに行けば結露対策グッズが山のように売ってますよね。
だって外が寒くて、はい、あれなんで結露起こるんですか、はい、中がこう、
まあま、窓ガラスとかそのサッシの面がきゅ、はい、こう冷たくなって て、
はい、冷たくなって
室内を温めようとすると、はい、やっぱり、空気の中にこう水分がいっぱい溜まって、うんうん、それがペチョッとつくわけですね、
はいはい、
そうすると水分がそこにこう飽和してしまうという
結露
なんですけど、結露するの当たり前ってイメージありますよね。違うんですよ、ドイツで僕は断熱の取材したんですけども、うんはい、ドイツではそもそも大工さんとか工務店が結露しないとかカビの生えない家をどうやって作るかを一生懸命まず考える。
結露しないんですか。
そういう研究所があるんですよ、
はい、
でそれによって、結露するような家を建てたら、ありえないと欠陥住宅だと言われてしまって、で裁判で訴えられたら負けちゃうんですよ、
まあ、
売った人とか貸
した人メーカーが。
そうなんです。だからそれぐらい認識に差があって、
日本のメーカーたくさん負けますよね。
そうなんですよ。ほとんどダメなんです
よ。日本にはういうそういう法律ない。
そうですね、
はい、
そういう法律ないんですよ、
はい、
だから結露するの当たり前っていうなっ て、 てるんですけども、はいはい、全然実は違ってですね、はい、やっぱりカビを生やしちゃいけないんだ、
はいはい、
それが前提になってるんですよ、先進国の多くでは。
エコハウスに6年間、お住みにな
って。あ、そうですね。私は、うん、まあ、こういう話を実は僕も十何年前は知らなくてですね、うんうん、あ、サッシなんてアルミが普通当たり前じゃないのと思ってたわけですよね、はいはい、
うん、
でしかも今大竹さんおっしゃったように、はい、うん、外がゼロ度で室温20度保てるなんて、
うんうんうん、
あんまりエネルギーを使わずに、うん、そんなこと言われても、まあ、半信半疑じゃないですか、
はいはい、
そんなのあるの、うん、って、うん、思うと思うんですけど、うん、だから宿泊体験しなきゃ分かんないなということでいろいろ探して、
うんうん、
宿泊体験ができるエコハウス、うん、モデルハウスに取材で泊まったんですよ、うん、
はい、
でそれがきっかけでそのモデルハウスに今住んでるんです、
う
ん、
え、
その
すごいご縁。
別に住宅展示場の中住んでるとかじゃなくて、
居座ったわけじゃないですか。
居座ったわけ、ずっと帰りませんとか言ったわけではなくて
住んでるんですか、ご縁で、
まあ、こう、そう、ご縁ですね、そのモデルハウス、まあ、3、4年使ったんでどうですかっていう話をされて、はい、僕は取材で来たんでこのおじさん何言ってんだろうって工務店の人思ったんですけど、まあ、これはすごいなと、で、この、こういう家がね、まあ、賃貸住宅も含めて世の中に当たり前になったらみんなハッピーだよねと思ったけど、でもほっといたらなかなか広まらないな、
はい、で
僕がそういう家に住みながら、
うん、
こんだけエネルギーかからずしかも快適になりますよ、日本ではやっぱり省エネって言うともう我慢するしかないって思ってる人多いんですよ、
はい、
でもそうじゃないんだ、快適だけど省エネ両立できるんだよっていうのをこう住みながら発信したいなと思ったんですね。それでもう 6、7 年住んでるという。
普通の家と今お住みになってるエコハウスっていうのとどこがどう違うの。う
劇的に違いますね。まず、まあ、構造で言うと断熱材がもう分厚く、
普通のうちだってだって断熱材、
はい、入ってますね。
入ってる
よ。普通のうち入ってるのはだいたいね、5センチから10センチぐらいなんです、壁は、
はい、
で屋根もまあ10センチから15センチとかなんですけど、はい、うちはだいたいその倍ぐらい、壁が20センチ、屋根が30センチ。
倍入ってる。
それからガラスも、うんうん、最近はそのアルミサッシだけど、うんうん、ガラスは2枚とかっていうのが増えてきてますけど、はい、うん、我が家はアルミサッシじゃなくて樹脂サッシで、うん、ガラスが3枚なんですよ。トリプルガラス。
開けるの大変。
いや、開けるのは1回で。
開けるのは1回で。
1回ですよ。
あ、開けるのは1回で開くんです。
はいはいはい。
あ、そうなんですね。1回に開くんです
よ。だから3枚ついてるんですよ。
じゃあ3枚ついてる、
はい、
っていうことは3枚要するに隙間があるってことか。
そうですね、
ガラスとガラスの間に外気と、
はい、
内側で隙間が3層、
はい、3枚、まあ、2層ですね、
はい、3枚なら2層あると、
はい、そうなんですね。その空気層が実は重要で、うんうん、それが断熱効果。
重たいでしょ、開けるの重たい。
いや軽いですね。
ね、3枚もあった
ら窓自体は重たいんですけど、ちゃんとその
機能がついてるのね、
メカニズムができてるんで、うん、別に重くはないですね、
そうです、
はい、持ちはいいんですか、それ。
そうですね、
持つんです。
持ちます、もちろん、はい、何十年もうドイツとか、うん、ヨーロッパではもう何十年も
樹脂なんか見たことないですよ、
はい、樹脂サッシ意外とね最近ちょっとずつ増えてきてるんですけど、はい、これからはそれがスタンダードになると、
まあ、
で、うん、今までアルミサッシを売ってた窓メーカーなんかも10年ぐらい前からやっぱり欧米とこんなに差がついちゃうのはまずいというので、アルミサッシもうやめましょうっていうふうになってきてるんですね、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
いや強度とかね心配だって言いますけど、なんかほら水族館のほら窓なん、うん、窓っていうかガラスも、うん、今も樹脂だったりとかすごい進化遂げてるんですよね、今樹脂素材とかね、
ま
あ、そう
だいぶ強度も増してますので、いろいろ、ね、そんなに遜色なくなってきてますね。
今知ってる限りのことをちょっとい
やすごい大事です。いや本当ここ数年で建築業界の人も追いつくのがやっとぐらい常識がガラッと変わってきてるんです。で一般の方は知らないのが当然なので、
高橋さん大高いんじゃないんですか。
そうですね、やっぱこの設備がいいってこと
思いますでしょ、
はい、思いますよ、
思いますで
しょ。ガラス3枚も入ってて、
もちろん初期投資は断熱がちゃんとした家って、うん、まあ一般的な家を買う場合に比べて2割とかが、はい、まあ1割2割ぐらいですね、うん、高くなる。
お話を伺ってると、はい、なんかこうエコハウスと普通の家で違うところは、はい、まあ、断熱材が随分違うとか言ってらっしゃいますが、はい、なんかずっとちょっと聞いてるとお話のポイントはどうやら窓にありそうですね。
そうですね、まあ、その窓はやっぱりエネルギーの半分以上が出入りするところなので、うんうん、夏も冬も窓対策で非常に重要なんですよね、うん、
はいはい、
まあ、ちょっとその前に先ほど値段の話ですけど、うんうんうん、初期投資はちょっと高いんです、はい、でもその分光熱費がものすごく下がるので、うん、同じ暮らしをしてた場合に、初期投資ちょっと安いけど性能の悪い家に住んだ場合と、初期投資ちょっとプラスして性能のいい家に住んだ時の何十年か経ってグラフを見ると、実は初期投資ちゃんと最初に断熱したしっかりした家を建てた方がお金的にも得をするっていうのはすごく重要なポイントになるかなと思いますね。
それは、はい、私たちが一般の住宅を購入するもそうですけども、はい、やっぱアパート経営するね、
はい、
アパート建てて経営する人にも、はい、これが浸透しないと、はい、持ち家はね、うん、そうなるけど、はい、借りる家はやっぱりなんかこう、
はい、
その
本人が住まないですからね、オーナーさんは。
そうなんだ、
はい、
そうしたら
非常に重要なポイントで、
うん、本人が住まなくちゃいけないってことにしたらどうですか、
はい、それも一つあると思うんですけど、うん、でも実はそれも重要なポイントで、その高性能賃貸住宅というのはちょっとずつ今出てきてるんですよ、うんうん、なんでそういうことをしてるかというと、まあ、人口減少もありますし、うんうん、どんどんこれからは空き家が、うん、空室がどんどん増えてくる
時代、ね、今増えてますよ、
うん、そうすると、うん、性能が低い賃貸住宅が選ばれなくなってくる可能性がある、うん、だから一般の人がそういう性能、断熱性能がいいアパートを選ぶっていう意識を持つことってすごく大事で、そうすれば作ったそういうものを建てた方がビジネス的にも実は得をするんです。そういう時代が来る、もう近々来ます、うん、
来ますか、
はい、
でもだからそういうのはでもメーカーの問題ですからね、
はい、
メーカーがちゃんと樹脂のアルミじゃないのを使ってエコハウスを、まあでも若い人はとかね、まあお年寄りでもそんな一軒家はなかなかっていう方はそういうところに住むしかありませんからね。
そうですね、うん、だから一般の人はまあ意識をもちろんこれから借りようという人はね、うん、持っていただきたいですし、うんうん、なかなか経済的に厳しいっていう方も当たり前にそういう家が住めるような状況に社会がしていかなきゃいけないってことはありますね、う
ん
う
ん、さっきの話に戻りますけども、はい、その例えば今年の、まあ、去年の夏か、
はい、
夏なんかは1ヶ月で電気代が、まあ、エアコン使って5万円から6万円も一家でかかっちゃったって話聞きますけど、この辺のコストダウンってどのくらいになるんですか。
はい、まあ、もちろんその一戸建てかマンションかとかアパートかで全然違うので、一概には暮らし方とかね言えないんですけども、で例えば一番効果のある断熱の改修の方法って、まあやっぱり先ほどおっしゃった窓なんですよ。でエネルギーがたくさん入ってくる、まずは夏も冬も効果のある内窓をつけてくださいって僕は推薦してます、うんうん、で、ま、内窓っていうのは窓の内側に窓をつけることなんですけど、うん、外の窓をアルミの窓を変えると結構お金かかっちゃうんですよね、うんうんうん、でも外の窓そのままにして内側に樹脂のペアガラスの窓をつければガラスは3枚になるわけですよ、トータルで。
なるほど、
うん、でそうすることで、うん、夏も冬もですね、外の熱が入ってきにくいとか、うん、中の温めた温度が出ていきにくいくなるので、はい、ものすごくコストパフォーマンスはいいですね、はいはいはい、
でもそこで問題になるのがね、はい、こう 気密性が高いと息が詰まると、
は
い、
うん、
なんかちょっと僕も思うんですけどね。
そうですね、気密っていう言葉からイメージするの、
はい、気密性がこうた全部下がってるって、はい、こうイメージだと
イメージされますよね。
子供の頃隙間だらけのうち住んでた私としてはなんかそんなに気密性が高いとなんか苦しい。
わかります。
確かにうちも、うん、あのアパートね、うん、あの結構長く住ませてもらってるけど、うんうん、ま、なんていうか気密性はそんなになさそうな感じはするけど、まあまあ、しょっちゅう窓開けたり閉めたりしてるよね、
はい、やっぱちょっとこう開けたくなっちゃうっていうのは、うんうん、
そうだよね、朝起きたら窓開けるからな、
ね、そうなんですよ、
換気したこの問題は、
はい、おっしゃる通りで、イメージはそうなんですけど、うん、実はそうではなくてですね、気密性を高めるのは何が重要かっていうと、はい、換気とセットで考えられてるんですね、
はい、
でストローあるじゃないですか、うん、あれ穴だらけだったらジュース
吸えません。
飲めませんよね。
はい、誰だってわかります。
普通のすいません。別にバカにしてるわけ
じゃないです。バカにされてる。バカにされてる。
家が従来の家ってやっぱり隙間だらけですから、はい、スースースースーあちこちから計画無計画に空気が出入りしちゃって、だからエアコンで暖房したり換気しようとしても、うん、ムラがすごい起こりやすくなって、うん、思うようにいかないわけですよ。
今私の住んでるうちは穴だらけのストローとおっしゃった
喧嘩売られたわけじゃないです。
いやもう日本の住宅はほとんどそうなんですよ。しょうがない。
大竹
さんに限ったこと
で、大竹さんのお宅はじめ
お前なんかもそうだな。お前のアパートなんか
もうちの大家さんに失礼じゃないですか。
でもみんな自分の住んでる家の断熱性能なんか考えたことないですよね。
ない
です。阿佐ヶ谷姉妹のお二人は自分のうちに断熱材何センチ入ってるかとか考えたことありますか。
値段で選ぶからしょうがないんだ。
そうなんですよね。
そうですね。
6万7千だろう。
いやいやそんなことない。6万2千です。
6万2千。
だいぶ競ってますね。
は
い。オークションみたいになってますけど。いや、だからもうちょっと住んでる人が、うん、で家ってやっぱりすごく長く人生を過ごす建物ですよね。うんうんうん、で実は車とかって燃費性能って考えてるじゃないですか。
はいはい、考えてます。
それから冷蔵庫も最近はね、うん、省エネ性能とかシールになってますよね。
なるほど。
だから一番高い買い物である、うん、そして一番長く過ごす家について、はい、今までほとんどの人が性能のことを考えてこなかったんです。
燃費を考えてなかった。
それがおかしいことなんですよ。だそれを考えましょう。でヨーロッパではそういう家を売り買いするときにその燃費性能っていうのは当然ついていて、それも購入するときの要素としてみんなが検討するようになって、で実は今日から国の制度が改まりまして、
どこの
日本の、
うん、
日本でも義務ではまだない、努力義務というちょっと中途半端な形ではあるんですけど、はい、初めて、うん、そのこの建物を売り買いする、うん、あるいは貸し借りする場合の、うん、省エネ性能はどれぐらいですよっていうのが数値化が、うん、借りる人とかに見せなきゃいけないっていうふうになってきたんですね、うんうんはい、だから出せる物件は出しましょうと、うん、で出したくない人はまだ出さなくていいんでちょっと差がついちゃうんですけど、
随分曖昧な、
はいはい、曖昧なんですけど、うん、でも今までは全くそれを出す必要もなく、うん、そういう話を一切してこなかったのが、うん、そういうことをやっていきましょうっていうふうに変わったっていうのは大きな、う
ん、やっぱり気にかけてる方だったらやっぱりそのデータがねちゃんと見れてる方がっていうのはありますよね。
賃貸住宅の断熱性能は誰も気にしないし、うん、もちろんむしろ求めてる人がいても不動産屋さんはそんなの分かりませんって言われて終わりだったんですけど、ね、はい、それが差が分かるようになってきたということです、うんうん
なるほど。そうなってくるとアパートの大家さんもいろいろ考えなくちゃいけないと、
はいはい、
今までそのなんだ上の階から音すごいねとか、うん、まああれも断熱とか関係ありますよね、
はい、そうですね、おっしゃる通り、それこそ窓にしても内窓をつけると、はい、外からの音が入ってきにくくなるので、
なるほど、
静かなんですよね、うん、だから騒音対策にもなるという、うん、でまあ、うん、アパートの床に関してはやっぱりちょっとまた別の問題はあるんですけど、うん、床を厚くすればまた変わるとか、うんうんうん、そういうことにも関係はしていきますよね、
うんうん、なるほど。やっぱり住んで今何年その
7年ぐらい
ですね、7年ぐらい住むと、はい、やっぱりなんかこうあれですね、まあ、こういうのは全体的に日本に、まあ、それはでも個人の問題というよりも国の方向性の問題と、
そうですね、
それからメーカーさんがもうちょっとこう、
はい、
そんなドイツですか、
はい、
の家を見習うような、まあ、樹脂製の、ま、まあ、大きく言えば窓とか、
そうですね、
あ、そういう、それから燃費の外が暑くても 気密性が高くて部屋の中はあの暖房なんか冷房なんかつけなくても18度から20度前後に保てる家を作ろうと。
そうですね、
うん、そういう形がこれから望ましい、
うん、そうですね、あの、うん、十分技術的には可能ですし、うん、予算もそれこそプラス1割とか2割とかって話なので、できない話では全くない、はい、
一つだけあの時間大丈夫、
あ、もう時間が、
もう時間、はい、なぜこうアルミをずっと使ってるのかなっていうことはどうですか、うんうん、
まあ、それはまあ一回そのアルミの工場を作るとそれで利益を取りたいみたいなところもありますし、まあやっぱり世界との差がそこまで認識されてなかったっていうことはありますね、10年ぐらい前まで。
はい、わかりました、
はい、では改めて高橋正樹さんのご本を紹介します、うん、断熱が日本を救う健康経済省エネの切り札、秀英社新書から税込み1210円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、本日のゲスト高橋正樹さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。